はい、こんにちは、はがない凛太郎です。はがない凛太郎の孤独のはがないラジオ、毎週水曜日は名古屋アイドル観察日誌ということで、主に私が、よく言っている名古屋の地下アイドルについて、お話をしておりますが、今週は映画の話をちょっとしたいと思います。現在公開中の劇場版推しが武道館に行ってくれたらしい、これを見てきましたので、まあ、その感想など話したいと。でその前にちょっとね、まあ、苦情苦言じゃないんですけれども、今回見たのが名古屋の、笹島ライブにある東急シネマス名古屋なんですが、笹島ライブといえば久しぶりに本当笹島ライブに行きました。多分コロナになってから初めてぐらい、最後に行ったのが、コロナになる前年、2019年12月にゼップで、アイドルのライブがあったんで、そこにで行って以来じゃないかと思うんですけど、本当になんかね、しばらく行かない間で、昔はゼップと東急ぐらいしかなんか目立った建物なかった土地だったのが、もうビルがいっぱい建って、まあ、中京でテレビとかね、愛知大学とかありますが、すっかり変わってしまったなというのも、今回実感しましたが、それはさておき、でその東急シネマズなんですけども、たまたま自分が見たスクリーンがそうだっただけなのかもしれないんですが、ちょっと面の画質が悪くて、ずっと巨大プロジェクターでテレビを見てるような、そんな、気分でして、まあね、劇場版といっても、シリーズ最大の敵が現れるわけでもないし、爆発があるわけでもないし、未来に行ったり、恐竜王国に行ったりするわけでもないんで、まあ、ぶっちゃけ、テレビシリーズの続編という感じなんで、それはそれでいいのかもしれませんが、いつもは、ミッドランドスクエアシネマで、映画見ることが多いんですが、そこと東急シネマで、同じ CM が流れていて、もう明らかに画質が違ったんで、ちょっととこういつもこうなのかなって、ちょっとそれが不満でした。はい、それはさておき、でこの推しが武道館に行ってくれたら死ぬ、原作がコミックで2015年から連載、まあ、月刊誌で連載がされていて、で2020年にアニメ化されて、昨年の、10月期のドラマになって、で、まあ、ドラマになった時にこう本当にアニメをそのままドラマ化した感じで、結構話題に、なっていて、まあ、最近そのドラマ、深夜ドラマで、アニメで人気になったのが、ドラマになることが、例えば、ゆるキャンですとか、彼女をお借りしますとか、そのあたりで、でドラマの内容も、まあ、原作が知らないからあれですけども、ドラマの脚本を、同じ方アニメの脚本をドラマにしたような、そんな、ドラマが続いていますが、その中でもいわゆる、まあ、アニメの再現率が高いというか、まあ、そのままアニメから飛び出したような、キャラクターたちでして、で、まあ、どんな内容かというと、まあ、アイドルオタクの人でこのアニメ、作品を知らない人は多分いないとは思うんですが、知らない方のために説明しておきますと、岡山の、お舞台にした、まあ、アイドルドラマ、アイドルコミックで、で、主人公はエリピオという、まあ、いわゆる女オタですね、20代半ばぐらいなのかな、設定はちょっとよく分かりませんが、彼女が、たまたま出会った、岡山の地下アイドル、 チャムジャムというグループの、まあ、いわゆる一番こう人気がない、おとなしくて、不器用で、そんな、メンバーマイナちゃんに、まあ、一目惚れと言いますか、初めて会った時に胸がときめいて、でずっとこう彼女を、まあ、推していると。その推し方がもう激しすぎるんで、マイナちゃんに新規オタがつかなくて、相変わらず、まあ、不人気だという状況の中で、まあその、まあ、彼女の、まあ、オタク友達、オタ友の、と、あとアイドル側はアイドル側で、グループのね、他のメンバーの、ことがいろいろ描かれていて、それがかなりこう、まあ、リアルといいますか、アイドルオタクとしても、あとアイドル、まあ、アイドルで、この作品好きだっていうか結構いまして、そのどちらからも共感を呼んで、人気になったという映画でして、映画じゃないわ、コミック、アニメでして、それの、まあ、今回は、劇場版で、まあ、基本的には昨年のドラマの、その後が描かれて、いるわけなんですが、まあ、今回見てまず本当に改めて思ったのが、このジャムジャムというグループの運営が本当何もしない運営だなという、こんな運営はいないです。まあそもそも、まあ、いろいろね、あの描写がそのオタクの実態とか、アイドルの会話とか、いろいろこうリアルで共感できるってとこあるんですけども、そうは言っても、例えば、まあ、岡山のローカル地下アイドルで、一応あのビルの地下に専用劇場というかスタジオというか、ね、ライブができるライブハウスなどを持っていて、で、毎回物販では CD を販売して、その握手券がついていて、5秒握手ができるって、ちょっとそのあたりはね、まあ、AKB スタイルというか、それを踏襲していて、こんなに一体どんだけ CD 作ったんやっていう、そういうツッコミをしたくなる。でその専用スタジオ、専用の劇場を持っているにしては、あまりオタクがそんなにめちゃくちゃ多いわけでもない、そんな、グループの運営なんですが、本当にあの何もしないというか、今回も、まあ、東京遠征をグループがすることになるわけで、その告知をね、東京に移動して東京に着いてからするという、ちょっとこの作品の世界観的にツイッターがあんまり機能していない、メンバーもツイッターじゃなくてブログをやっているという、そういう設定なんで、ちょっとその辺がまあリアルとは違う。だからオタクと地下アイドルの距離感が実際とねちょっと微妙に違うかなというところはあるんですが、本当にこの運営もっとしっかりしろよと。あと、まあ、その中で、マイナちゃんが、怪我をしてしまって、しばらく、ライブもレッスンも休むわけですが、それに復帰した時にね、本人の自己申告だけで復帰させて、結局なんかまた、足を痛めてしまうみたいな展開も、あったりして、復帰させる時はね、ちゃんとこう自己申告だけじゃなくて、まあ、診断書とまではいけませんが、ちゃんと確認をするべきじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、でも映画自体というか、ストーリー自体はすごいいい話というかね、ですし、特に、まあ、最後のクライマックスのところで、チャムジャムの新曲も披露されますし、そこにサプライズもあって、まあ、全体としてはすごい、いい作品だったと思います。ただ ただというか、まあ現在も連載が続いてるようなんですし、この劇場版これだけで、結論が出てないというかね、武道館にはまだ行ってないんで、だから続編が当然、あるのかなと思うんですが、ただねアニメと違って生身の人間が演じてるんで、早くしないと、いろいろと、特に、アイドルメンバー、アイドルカバーの演者がこう演者のこうねルックスとかね、容姿も、変わってしまうところはあるかもしれないんで、まあそれも含めて、まあ、早く続編が見たいなというふうに思いました。はい、そんなわけで今回は、劇場版推しが武道館に行ってくれたら死ぬの、感想をお話をいたしました。まだしばらく上映してると思うんで、興味のある方、名古屋では、東急シネマス名古屋で、公開されてますので、ぜひご覧ください。はい、あともう一つ、クライマックス近くで、エリピオさんが初めてマイナーの、まあ、握手会というかね特典会に行った時の思い出の場面が出てくるんですけども、それって初めて見た気がして、見た後でね、さっきそのアニメの第1話を見返したんですが、そこではそういう表現なくて、ドラマでも多分なかったと思うので、今回初めて多分それが明らかになったと思うんですが、それがなかなか良かったなっていう、あこういう風だったんだと。でまあその映画は、そのリピオが、アイドルオタクになって、まあ、3年目ということで、で、まあ、アニメドラマが、まあ、さっきそのアニメを、見返して1話を見返していて初めて気づいたんですけど、2年後なんですね。てっきりオタクになってすぐの話かと思ったら、オタクになって2年経っているという、まあ、その辺も、まあ、今回初めて知れて、そういう設定なんだというふうに思いました。はい、では、今回は推しが武道館に行ってくれたら死ぬ、略称推し武道の劇場版についてお話をしました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。